タイガースキャスト千年の会でございます。千年の会は今年初めてでございますね。明けましておめでとうございます。今年度もよろしくお願いします。さあ今年度千年会はいつものようにこの方々が来ております。まずはワイナオさんです。
おはこんばんち、ワイナオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年もよろしく。今年初めてですね。いやー、新鮮新鮮、
そうね。いや、ワイナオさんはまあ一発目もやってますからね。
そんなことあったかな。
ありましたね。
ゼロさんね。ね、いやー、まあちょっと後で言いましょう、その辺は。
はい、わかりました。はい、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
そしてそのね、罰ゲーム会にいっぱい来てましたね、ゼロさんちゃんです。
はい、今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
お願いします。
いやー、今年一発目となるとやっぱ緊張しますよね。
いやいや、出たんですよ、うんうん。ワイナオさんとゼロさんちゃんは出たんです。もう今年一発目はね。でももうリアルに裏話すると年末に撮ってるの、そんなバレますよ、そんな。やめてください、はい。今日はね、お二人だけじゃないです。この方も来てくださってます。D ジョブさんです。
はい。お久しぶりです。D ジョブです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おめでとうございます。
よろしくお願いします。D ジョブさんは、クイズ会でね、はい、クイズも送っていただいてありがとうございました。
はい、
本
当に。はい、ありがとうございます。はい。
ちなみに、どんな問題だったかを、はい、ワイナオさんとゼロさんちゃんが覚えてるかどうかを行きましょうか。
どんな問題だったかってことですか。
そうです。D ジョブさん言っちゃダメですよ。ゼロさんちゃんとワイナオさんが覚えてるかどうかを、パッと出ますか。
え、
マジで。
何
いや、D ジョブさん。D ジョブさんが送ってくれた問題はどんな感じだったかっていう。
あ、よかったですよ。はい、とても良かったです。とても良かったですね。
なるほどですね。
いや、どんなもん、あのね、いい、まあ、D ジョブさんが送ってくれたのは大山の、やつですよ。大山のやつ。
あ、そうそう。うんうん。
あの、うんうん、広島、ね、広島。広島。
答えが掛け符。答えが掛け符。一番少ね。掛け符違ったですね。
一番、じゃあ掛け符じゃないです。一番少なかったやつです。
対戦カードですね。対戦カード。
対戦カードで。
ああ。
そう。
はい、ねえ、いい問題でしたね。
もうね、あのね、言っちゃうけど、振り返り会のね、訂正もさせていただく上で、ちょっと、ツッコミというか、言わせていただきますけども、苦言を呈していただきますけども、D ジョブさんのやつは OK でしたけども、誰やったかな、誰だ、福留孝介さんの問題ですよ。
ドラフト、ドラフトのやつ。
風天のうさぎさんのやつ。はい、あなたたち振り返り間違えてるからね。
そうなの？
はい。
お？
なんだっけ、指名していないのはって言ってますけど、指名してるのはですから。
ああ。
ちゃんとね、その問題テーブル、そのね、問題の風天のうさぎさんの問題は、福留孝介になる感じで問題を送ってくれてるんですけども、うん、
はい。
電車さんが、その、みんなに送ったやつね、これ裏話言いますと、うん、指名していないのはでどうでしょうかって言ってるんですけど、結局、指名しているのには変えてますよって、ともろくんが僕らのメッセンジャーの中でやってますから。その辺をね、ちゃんと振り返ってないからね、お前らは。だからね、僕ら最下位とかね、もうあなたたちはもう、下位やな、思ったわ。ちゃんと聞いてない。振り返って、
僕その問題正解してますからね。
ちゃんと振り返ってない。そう。僕は当たってます、みたいな。で、ワイノさんは自分が選んでるの間違えてるからね。あなたそれ、選んでないからっていうのをね、俺はね。訂正しないと、この辺でちゃんとと思いながらも、しながら。まあ、その辺でね、言いながら。
まだ去年の話してる人がいるのか。
いや。これはね、ゼロさんちゃんも、ワイナフさんも大学まで行ってるのに、これあかんよ。うん、だからね。
大学でならなかったからな。
いや。
そうだ。
振り返ってない。振り返るにあたって、自分らがちゃんと振り返ってへんねんなって思うのが、ちょっとね、冷めましたよね、僕はね。これは来年も、この3人やなと思ってます。もう。
大丈夫、1人はいないから。
そう、1人はいない。
1人はいない。うん。
その辺はね、みんながちょっともやもやってしてるところを、ちゃんと訂正しておきましたから、よろしくお願いします。さあ、今回ですよ、もうね。はい、ここからもう、切り替えていきましょう。
はい。
はい。
毎年恒例の、野球太郎で遊ぼうの会でございます。
ありがとうございます。
よ、
お願いします。
ただですね、いつもですね、年内にやってるのね。いや、ドラフトが終わってすぐやってるんでしょうね、いつもね。
大体11月ですね。
そう。なんでやってないかというと、今年はちょっと、シーズンがちょっと遅かったんですね。
うん。
食い込んできたということで。
はい。
ちょっと年始の今になりましたけども、5年前のドラフトの回を振り返って、野球太郎がどう評価してるかというのを、ボルカスに悪口を言う回でございます。
ですね。まあ、その辺、本当は6年前なんですね。
まあまあ。
早速やってくれたな、千年さんということで。
5年とちょっとやろ、5年とちょっとね。じゃあその辺
をいいすか。
いきましょう。はい。はい、どの世代かってことですね。
はい。まあじゃあ、まず言わせてもらいます。
はい。
ドラフト総研さん2014野球太郎くんと遊ぼう。
よ
っ。よっ。
やっ。2014年。ということで、もう3回目です。
はい、まだ3回しかやってない。
一応、コンセプトとしては、阪神ファンという視点を忘れずに、みんなでワイワイキャッキャと、ドラフトを振り返ってみよう。ということで、まあ、よく、ドラフト会議終了後にね、まあまあ、この時点ではまだ評価できないってよく、そのドラフトのことを言うんですけども、うん、じゃあもう6年も経てばいいんじゃねえかっていうことで、うん、というのと、もう一つの理由が、これ毎年言ってるんですけども、ある阪神の選手が、ある選手の評価として出ていたというところで、うん、ここで問題です。
え？クイズ？
もう3回目ですからね、これね。
うん。
はい。則本、ね、楽天の則本の評価はですね、野球太郎の未来像だと阪神のある選手であったということで、僕が興味を引いてこの企画を思いついたんですけども、その則本の評価が、阪神の誰だったかを、大丈夫さんどうですか。
これはあれですか、則本より上の人ってことですか、どういうことですか。
いや
そういうこと。
今の則本の、
はい、
立場っていうか、から考えると、はい、阪神のこの選手を、ドラフトの時は、はい、想定してたというか、まあ、起用法だったのかなとかね。
うん。
いろいろあって、そういう評価だったんだな、当時の則本とはっていうことで、僕は、ものすごい興味惹かれたんですけど、
うん、
じゃあ阪神のどの選手、だったのかということで。
全然分からないですね。右ピッチャーですよね。
右ピッチャーです。
秋山ぐらいですかね。
秋山、違います。
違いますね。
はい。これは千年さん覚えてますか？
中継ぎなんですよ。
あら。
で、則本中継ぎの評価なんやって言いながら今、先発でやってますから。でも誰やったっけな、中継ぎは、中継ぎで覚えてんだけど。中継ぎ誰やったかな、でも5年前だ。則本が入るときだから、だいぶ前なのよね。
そうですね。
もっと前なのよね。誰やったかな、福原。
違います。
あー、やっちゃった。じゃあここ俺も右聞いてない。ちゃんと。ゼロさんちゃん行く。
ゼロさんちゃんどうですか、
どうだ、どうだ。だからもう、僕もね、リリーフ、の評価を受けてた印象がね、あるんですよ。
みんなそんな感じか。
だからね。
うん。
球児じゃないですか。
お、藤川球児。
絶対違う。
違います。
違った。
誰だっけ、
てか予習しとけよ、みんなも。
そうそう。中継ぎの便利屋っていう感じ。渡辺
展開です。
あー、そうだ、ほら。
渡辺
出てこないよ、これ。これは出てこない。
そう、これちょっと、だから、則本が当時の評価は渡辺亮になったら、御の字みたいな感じだったということで。
全然当たってへんからな、野球太郎。
いや、それ以前にね、やっぱり、ね、渡辺亮に目をつけるってところがね、僕嬉しかった。
スカウトでいるよ、ね、まだ阪神にね。
うん、そう。いや、成績もね、今見るとやっぱり登板数とか、もうめちゃめちゃ多いからね。
いや、すごいよ。潰したのは阪神なんですよ。
いや、潰したって言い方だいぶ前。彼自身も中継ぎで生きるって意味で、6年間連続40登板以上やってて、 しかも初年度から、2007年度からですけど、53、66、46、61、56、50。
いや、それ潰れますよ、じゃあ。判明ですよ、判明。
まあ、ホールド数で言うとトータル60ホールド。
いや、少ないやろ、それも。
うん、勝っても負けても投げて
る、ね。勝っても負けても渡辺なんですね、そうそうそう。うん、
でも、こういうピッチャーがいると、やっぱり阪神の試合も途中から立て直したりできるから、まあ、もちろん、下後ろ3枚、後ろ3枚か。
うん。
いるチームで、もう一人そういうベンディアがいたら、まあ、やりやすいだろうな、っていうのは、ありますよね。ということで、僕が始めた企画で2年前は2018年の11月14日。
はい。
2010年のドラフト振り返りをしまして、去年が2019年の11月の、去年というか、もう一昨年11月5日。
そうです
ね。ね。310回千年プレゼンツということで、去年はもう新球児さん、ちゃんまさん、ともろうくんと、
そうそうそう。
03が出れないってなった時に声かけたら全員が来たっていう、ね。
そうそうそう。
ほぼ来たっていうね。
今年もね、だからワイナオさんがどうしますか、みんなに声かけますかみたいなこと言ってましたけども。
はい。
いや、千年会で行きましょう、今年はね。
はい。
はい。
で、今年は、ということで、続けて2014年度ということで、2014年がどういうシーズンだったかっていうことをまず考えていくんですけど、
はい、
2014年はおいくつでしたか皆さんは。
え？あ、俺らが
2014年。
今2001年。
2011
年。
19。おー、若い。
若。
若い。大学に入った入ってる。
14年だと、はい、はい、ルイッチ。
ない。
浪人してる途中だ、ね。
ああ、そっか。
そうそうそう。
だからね、先生の部屋が急に終わったりとかね。
そうね、そう。
ダメ元の話はじ、ダメ元の話とかね、そういう年ですよ。
ああ、そっか、ダメ元の話が始まったぐらいか。そうか。36ですね、僕だから。36?37? それよ、わからなくなるよね、もうおじさんになると。もう36と37の境目がわからへんくなる。
35でしょ。
35か。
ほら。9年前だから。
そうだよ、これもう。だから5年前。でもまあだから、2021になるわけよね、今は。だってばっかりだから、ね、よ、わからへんねんね、それが。
いや、だからこの年、阪神日本シリーズ出てるんですよね。
そうそう。
ね、ああ、はい、クライマックスで。
和田さんが最後、和田さんが最後の時やね、だから。
いや、じゃあ。
いや、この年に、だから日本シリーズ出たから1年延命したの。
そう。
あれ、違った
言い方悪いな。
ドラフトか。じゃあ、その後ドラフトやってない？
やった。
その、じゃあ、俺らが。藤波の次の回でしょ、だって。え？違うの？
違う。藤波、和田、ってことしが、ですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
やってないそれ。やってないか。
誰を？
それ。藤波と岩佐の時をやってたってことね、今もね。
そう。
その時はやってないってことね。
そう。小田さんの時から始まってるね、この振り返りは。
そうなんだ。
まあ、藤波をやりたかったって時に、だから5年前じゃなくて6年前になっちゃうっていうね。
リンジョブさんは何歳ですか、じゃあ。
ね、
27歳ですね。2010年。
ない、そんな年はないよ、D ジョブさん。
そうですね、27歳ですかね。
27どこにいます？
沖縄にいます。
あら。今年はキャンプがね。
そうですね。
沖縄がいない、人来ないよ。これ大丈夫なの？これ D ジョブなの？これは。本当に。
これはもう D ジョブではないんじゃないですかね。
じゃないよね、まずね。
はい、全然もう D ジョブではないですよね、本当にもう。
行かないでしょ、行けないんだもんね、もう。
そうですね。
まあだから、キャンプ目的じゃなくても、沖縄にね、毎年行ってる人は行ってほしいですけどね。まあ私は行かないんですけど、行けないんですけど、ね、それはもう。そうね。沖縄も多いからね、コロナの影響がね。
あ、そうですね。コロナの影響大きいですね、だいぶ。
ワイナさん何歳なのじゃ
あ。2014年は、 39歳。
あれ、ね、え？ってことは、え？ってことはってことだよね。
うん、
え？
そうなんですよね。うん、2014年はだからあのタイガースキャストが、うん、始まってんじゃないですか、もう確か
始まってる。聞いてましたもん、
うん、
僕、
うん、
いやマジでやってる俺、俺出てない、俺出てないわ。じゃあ
そうか、まだ裏方の時かな。いやいや、
裏方、うん、
バリバリでしょ。まだ千年さん毎日やるって言ってたこと。
ぶっ
飛ばしてやりたいね。試合終わったら毎日やるって言って
た。ねえ、ぶっ飛ばしてやりたいよね、本当に。
一週間
なくなった。お前はって言ってやりたいけどね。
まあ、そんな2014年。
14年のことね。ね、だから、まさに最近の前。
うん。これだから、逆に言うと、その、印象的な年だと思うんですけど、まあ、順位は、まあもうこの頃はジャイアンツが強いんで2位。
うん。
なんですね、2位なんで、で、一体何ゲーム差開いてるかっていうと、まあもう7ゲーム差なんですよね。
あ、近いんだよ、まだね。
1、2、巨人、ちなみに順位で言うと、1位巨人、2位阪神、3位広島、4位中日、5位横浜、6位ヤクルト。で、これ毎年言ってるかもしれないけど、巨人が82勝61敗、で、阪神が75勝68敗、で、広島が74勝68敗。
ああ。
1勝差。
へぇ、
1勝というか1分け差ぐらいじゃない。0.5 だから。で、ちなみに、ヤクルトが60勝81敗で、ほぼ巨人の逆っていうことです。
あ、
これ毎年のように最近言ってるんですけど。
この次の年でも巨人、え？ヤクルトが強いの？
優勝。
そう
だよね。
不思議なチームですよね。まあ、あと目を引くところでいくと、本塁打数が、94本で、1位の巨人が144本だからほぼ50本差。
うわ、
で、盗塁も、巨人が102で、阪神が55で、阪神が一番少ない。で、特筆すべきは得点が599に対して失点が614で、失点の方が多いっていう。
ああ、そうだ、言ってましたね。
あったね。勝つ試合は接戦で勝つけど、負ける試合はめっちゃ大差で負ける。
はい。この頃のエラー数で言うと、まあ、85で、一番少ないのが巨人で71。一番多いのが横浜で116。だから、まあ、上から見ても3番目で普通だったんですね、まあ、和田さんの頃は。特筆すると一番いいのは、この表で言うと、なんですけど、僕が見てる表で言うと、クオリティスタート率。が、巨人が 55.56%、阪神 59% で1位、うん。一番悪いヤクルトが 47.22 なんで、まあ、そういう意味ではやっぱピッチャーのチームですね、阪神。
うん、まあね、ですよね。
うん、ということで、シーズン2。はい。で、この年、ある現象が起きています。
はい。
覚えている方、タイトルに関して、ある現象が起きているんですけども、覚えていますでしょうか。
タイトル？
外国人が、そうな目。
はい。ね。じゃあ、選手の名前とタイトル言えますか、
はい、最多勝がメッセ。
うん。
で、
最多勝
でしょ。違う？多く勝利してるのがメッセ。
なんか、奪三振とかね。
あ、違うのか。メッセは取ってて。で、セーブが、オスンファ。で、打点が、ゴメス。で、一番ヒット打ってんのがマートン。
お、ちょっとね、僕今入手になってるんですけど。
これやってない去年。やってない、ね、
去年はやってない。
やってないね。去年やってないね。
うん。
最多勝じゃないか。防御率か。
マートンがですね、首位打者ですね。はい、
あ、首位打者か。一番言ってるんじゃなくて、
はい。で、ゴメスは打点王正解ですね。
はい。
で、メッセは最多勝と奪三振王。
あ、どっちも。
おぉ、すげえね。
オスファンが最多セーブっていうことで。はい。あと、まあ、細かいところで言うと、マートのベストナイン。ゴメスベストナイン。 メッセは日本シリーズ完投賞、オスンファンクライマックス MVP、
うん、
はい、あとはベスト9に、鳥谷、ゴールデングラブ賞も鳥谷、山本もゴールデングラブ賞を外野手で取って
センターでね、
あったりましたね、
で福原が最優秀中継ぎ投手で42ホールドポイントということで、こういう年でした。やっぱりまあそういう意味では本当当たり年、2010年も結構の当たり年だったけども
2位なんだね、
ね、優勝がまだできてないという状態で、そんな感じで2010年、次がちょっとまあドラフトに入る前に、その前に対談選手ですね、シーズン、うん、ドラフト前の対談選手がですね、これがどう言ってるかな、まあ、主だったところで言うと久保康友、
あ、
スタンリッチ、で、あとは、コンラッド。コンラッドの名前読んでも
ら
って、で、檜山慎二郎、浅井亮、ディン・ウェイツですかね。はい、ったところで、あとは、もう外国人で言うと、ボイヤー。
ボイヤー。
ザラテ。
ザラテ。
クイズでした。はいはい。
あと、まあ、野原正史、これは、あいつですね、坂本と、同い年の、いわゆるマークン世帯の野原正史っていう、坂本を阪神が外し取った選手、坂本じゃないや、誰でしたっけ、坂本じゃないけど、堂上外し取ったのが野原だったんですね、阪神。中津飛ばずでした、正直言って。ちゅうところで、抜けて、まあ、去年取った新人が入って、抜けたんだな、これだから。ということで、こっち、あ、違う、これ間違えてるのね。
ちょっと前、
1年前ですかね。
いや、檜山がいなくなってすぐ横田が入ったイメージですから。
うん、間違う、間違えましたね。
うん。その1年後ですね。
うん。こっちか、2015年だから、久保田とかですかね。
あ、久保田が辞めた年。
2014年、そうですね、ごめんなさい、間違えましたね、久保田、立山、吉見、西村健、白仁田、田坊、日高、新井隆弘、森田一世、高山久志ですね。
辞めた人がね、
はい、いなくなった辞めた人がね、ちょっと雑になってるって申し訳ないです。
申し訳ない、はい、
ちょっとね、
ワイナさん頼りだから今日は、
ね、ちょっと変な汗かいてました、ということで、はい、例年通りなんですが、ちょっとここから、ドラフトの、2010年ドラフトの結果をもう全部、僕の、今この野球太郎開きました、初めて、ここから81名読んでいきます、順番に。
お、読んでいく、阪神以外も言っていくのね。
はい、いきます。
うん、
はい。では、第1位から、
うん、
東京ヤクルトが竹下慎吾、東北楽天が安楽智弘、横浜 DeNA が山崎康明、埼玉西武が高橋光成、中日が野村良介、千葉ロッテが中村翔吾、広島東洋カープ野間、北海道日本ハム有原康平、阪神が横山優也、でオリックス山崎幸也、読売が岡本和真、福岡ソフトバンク松本裕樹、結婚おめでとうってことですね。
はい、
でここから2位から順々に指名順で、ヤクルトが風張り、東北楽天が小野、小野薫かな、小野なんだ忘れた。横浜が石田健太。埼玉西武が佐野康夫。中日が浜田智弘。千葉ロッテが、京都大学の田中愛介。で、広島豊カップ破った。北海道日本ハムが清水、雄心でいいのかな、
阪神当てない？阪神当てていく？
阪神、もうわかるじゃないですか。次、阪神。
D ジョブさん行く ?D ジョブさんどう
行けますか、
わからないです。覚えてないですね。ま、すね
今、阪神にいない選手ですよ。今、阪神にいない。
阪神にいない。
阪神いないけど、現役。
どこの球団ですか、
ロッテにトレードされた人です。
あー、石崎です。
おー、はい、
そうです
ね。石崎でしょ、
はい。石崎。金鹿島。石崎剛です。
はい。
はい。
3位だ。
いいんだね。で、オリックスが、宗優馬、読売が利根千秋ですかね。福岡ソフトバンク栗原良也、
うん、
次が、25番目はソフトバンクが古澤翔吾、読売が高木優斗、オリックス佐野光大かな彼は、では阪神の3位指名、横山優也、石崎剛、その年の3位は誰ですか、
これ多分現役でしょ、まだ
現役です、でしょ、現役です。
石崎の次、
はい、
もう当てちゃうよ、お前が言わないと俺はスッと言っちゃうよ。
お願いします。
DV でおなじみの、
あ、言っちゃうよ、当て、え、
言っていいですか、 DV 疑惑になってしまいましたけど、森谷でしょ多分、
バツです。
違う、森谷じゃない、森谷じゃなかった、
はい、
え、誰誰
わかりますか、
全然わからないです、もう覚えて、覚えてもいて、
じゃあヒントですね、
ヒントがあれば、
大丈夫さん、ヒントですけど、
はい、
外野手です。
あー、あ、違うか、
はい、はいはいはい、たぶん、はい、わかりました、たぶん、
ちょうだい、
エゴシじゃないですか。
あー。
エゴシ、タイガー、駒沢大学、
エゴシ
外野手です。
あ、これは違うか。これ4位？
すげえ。日ハム、浅間大輝、広島、堀江敦也、千葉ロッテが岩下大輝、中日が友永翔太、埼玉西武が外崎修太ですね。横浜が倉本、うん、東北楽天が福田、うん、正義かな、東京ヤクルトが山川浩二、次ターンして37位のヤクルト、37番目ヤクルト寺田哲也、東北楽天ルシアのフェルナンド、横浜が福地元春、埼玉西武が玉村、中日が石川俊、千葉ロッテが寺島寛大かな、広島東洋藤井小屋、日ハムが石川直也、阪神4位、
ごめんなさい、僕言っちゃっても森谷ですね、多分ここはね、
森谷幸喜、本田鈴鹿投手、はい、45番目です、はいはい、次オリックス高木バン、読売が田中大輝、福岡ソフトバンク笠谷、そして福岡ソフトバンクの次が2、5番、5位指名が島袋、読売は、指名終了、オリックスが斉藤幸喜かな、では阪神の
オリックス2位やね、その時に。
阪神の5位指名は、
いやー、覚えてない。
いや、わから
ん。誰行く？
ヒントです。
はい。
阪神の指名は5位で終わりです。
いや、覚えてないな。
もう一つヒント言いますと、今のところ社会人と大学生しか取ってません。
高校生？
誰？上田行く？上田そろそろ。
上田海、近江高校内野手。
あ
ー。51番目の指名です。
高卒。
続きまして、日ハムが瀬川、広島が、これ、桑原だったかな、千葉ロッテが和樹和也、中日が加藤拓馬、埼玉西武が山川、これ遥かやったかな、横浜が山下幸喜、東北楽天が入野高弘、ヤクルトが中本優作で、次6位ヤクルトが同比、東北楽天が加藤正志、横浜 DeNA が百瀬大輝かな、埼玉西武、5位までで終了、中日が6位医療正樹、千葉ロッテが宮崎安土、広島東洋カープ飯田哲也、北海道日ハム辰田翔太、阪神終了、5位で終了、オリックスが坂井よりかな、で読み、ソフトバンクも終了、 6位終了。次7位が、オリックス日野正弘、北海道日ハム高浜の弟ですね。うん、広島豊川部が多田大輔、千葉ロッテが、脇本直と、健大高崎ですね。中日が遠藤一世だったかな、彼は。で、西武が、飛んで、横浜が飯塚聡。ね、日本ブリー号。東北楽天が伊藤亮太かな。で、東京ヤクルトが原泉。7位終了で、8位が、8位指名したのは中日の山本正史、広島豊川部太田健吾、オリックスの小田裕也、9位指名がオリックス鈴木優、日ハムの佐藤、もう中日の金子、以上です。
なあ。
はい。
その頃か。
育成ドラフトは、育成ドラフトちょっと残ってる選手ってあんまりないっぽいんですけども、河合の息子がいますね。今度阪神でコーチする。
はいはいはい。
はい。ですかね。それ、この年の育成ドラフトはあんまりいない。ということで、阪神が1位。ちなみに、この年の抽選が、
はい、
有原浩平。
そう、有原行ったん
です
ね。
ですね。横浜、広島、阪神が重複して、有原、重複して、広島が、
日ハム
か。あと、じゃあ4チームかだから。
日ハムがね、
取って、で、阪神が山崎を言って、横浜とかぶって、横浜取られて、阪神が、横山に単独で、
はい。
外れ外れ1位と。ということで、横山、優也、左ピッチャー、1、4、新日鉄、住金、鹿島。続いて、ピッチャーも石崎、剛して、新日、釜石。住金、鹿島。3位が駒田大吾、井越大河。4位が森谷幸喜、本田鈴鹿投手。横井が大見、高内、上田海、内野手という編成でした。このドラフト覚えてますか？
いや、覚えてる。俺ね、ほんともう、ま、史上挟みます、こっから。
はい。いただきます。
私は、黒部ダムに行ってる、電気工事のね、旅行中に、これを言ってるんですよ。もう、おっさんらの飲み会よりも、俺はドラフト見たいんや、つって。で、直前に、まあ、タイガースキャストの時やってるかわかんないけど、鍼灸師さんがね、いつも、こっからもう始まってるんですよ。その前もやってるのかな？毎年、鍼灸師さんはもうドラフト好きやから。鍼灸師さんは、安楽行くべきだって言ってたんですよ。
言ってたね。
そう。で、俺も安楽行けって思ってたんですけど、ここはもう、ああ、リハラ行くん
だ。即戦力で。
そうそう。で、外れて、もう、で、次も、山崎ね、もう、知らん。俺は、もう、鍼灸師さんが言ってる人しか知らんねん。言ってたんですけどね。まあまあまあまあまあ。よかったんちゃうかと思ったけど、まあ、
ん
1位、2位はいないし、ね、今年でいいね。今年の沖縄キャンプに誰一人いないっていうのはちょっと寂しいですね。
いや、そんなことないでしょ。沖縄に、
全員秋でした。
そうなの？
江越も秋。森谷も秋。上田も秋組ですよ、確かね。沖縄に呼ばれてないはずですからね。
あ、まあまあ、まあまあ、
そうなんです。確かにね。はい。すいません。
まあ、僕も正直、この野球太郎開いた時に、外れだなと思いましたね、今年は。
いやー、江越氏は何年、ねえ、もう、活躍するかもね、みたいな、ポテンシャルって言って言われてる。
ポテンシャルモンスター。
なんか一年目のポテンシャルでずーっと言っておる感じです。
そうっす。キャンプの時が一番いいのよ、英語しか。で、一日も疲れたな、思って。もうやっと、もう、分かったな、
みたいな。困ったの。
キャンプだけやな、みたいな。5年かかりましたね。もう、ダイソーもないんちゃう？これ。やばいんちゃう？みたいな。と思ってますよね。で、だから多分、エゴシも、上田も、もう、お前らの技量はもっと他見たいねんで。で、もしかしたら、そいつらがダメだったら、開幕一軍はあるかもしれないですね、エゴシも上田もね。って感じなんかな、思って、もう、はいはいはい、もう分かった分かった、お前らこれぐらいやるんやな、分かった、つって。 だから下手すりゃもう、このままフェードアウトになるんちゃうっていう、危機感持ってほしいですよね。森谷もそう。森谷もそう。全員そうです。3、4、5。
うん。
うん。
そうですか。
確信。
この二人はどうでしたか？ドラフトは。覚えてますか？
なんか、覚えてはいますよね。それこそ、当時は、エゴシとかもね、
うん、
3位、こう期待のやつが取れたみたいな、
うんうん、
評価としてはそんなに悪くなかったんじゃなかったかなと。
そうそうそう。
しかもその、横山ですけど、うん、だからその、なんかダメゾウさんがすごく言ってたのが印象に残っていて、
うん、
有原外しの横山、山崎でかぶって横山って、山崎外して横山行きたかったのになぐらいのことをおっしゃっていたのがすごく印象的で。
うんうんうん、
ああ、だからそれぐらいの人が取れたんだと。いや、まあ高校の時の活躍ももちろん見てましたけど、社会人でそこまで良くなったんだと思って。
金玉王子も言ってたね、金玉王子も。
そうね、山形でね。
期
待してたんですけどね。
山形出身の阪神のね、まず見て、阪神の選手がって言ってたね。デジョブさんどうですか？
全然ごめんなさい、覚えてなくて。ただ、一応、英語誌が1年目かな？結構、なんかパンチ力があったイメージがずっと残ってるんですよ。ホームランバッターが来たみたいな。ただ、やっぱ今はもう、守備の人とか、ダイソーの人とかになってるんで、どこでキャラチェンジをしたのかっていうのがずっと。
そうですね。
最初ちょっと期待されてた分、ちょっとがっかりしたのが大きかったですかね。石崎も結構良かったんですけどね、その。
ちょっとなんか本当にその、石直球2みたいな感じで、最初の
方。オスンファンの。フォンもオスンファンに似てませんでした？
ちょっとサイドなんですよね。
そう、横から感じがしてね。
まあ、それで良くなったって、もともと怪我持ちで。
うん。
まあ、それちょっと、で野球太郎君に聞いてみますけども、
はい。
まあ、小さい枠で行くんですけど、まず横山雄也1位ですけども、まあ、どんな選手かということで、しなやかさにパワーがついて急成長。全身を肘のようにしならせて、分かっていても打てないストレートを投げ込む。力がついて少々荒れるようになったが、もう元来制球は悪くない。ということで、育成ポイントが、勝てる投手になる寸前に指名された。社会人でもう一年投げて勝ち方を覚えてからでも遅くなかったが、その分はファームで熟成させた方がいいかもしれない。実戦で変化球と制球を磨いて夏場以降の一軍デビューを目指せ。ちなみに未来像、川口和久。
オリックス？オリックス？
いや、広島巨人の。
コーチしてたね。
結構古い名前出てきましたね。意外と。はいはい。まあ、この頃、岩崎とか岩里とか岩石遊んでたからね。まあまあ、横山、ね、ちょっと183センチ、85キロで、この体で左ピッチャーで、まあ、期待は持ってたんでしょうけど、まあ、次ちょっと、なら、石崎行きましょうか。石崎が、速球で押せる本格派サイド。今年から急激に球が速くなったサイドハンド。まとまりのあるタイプがここまで大化けするのは珍しい。社会人が相手なら150キロを超すストレート1本でほとんどバットに当てさせない。育成ポイントが短いイニングなら即戦力。高齢化している阪神リリーフ陣の希望の光になりうる。松田龍馬とともに次世代の JFK を作れそうな予感。ただし、年間通しての体力は未知数。へばった時にフォームを崩されないように、未来像が、元ヤクルトの、何でしたっけ、リン、あの、外国人の。
イムチャンヨンですか？
あ、イムチャンヨン
です。ああ、韓国ね。
チャン。まあ、でも、阪神が求めたところと、ファンが求めたところもそれ。でしたっけはね。
藤川球児に憧れてるって言ってたもんね。
そうね。この辺で。次、エゴシ。
はい、
エゴシタイガが、底知れぬ可能性を残す貝素材。
今もそう。
長崎南島原の大自然で培った類まれなる身体能力は、早くから折り紙付きで、高校時代から多くのスカウトに注目されていた。大学進学後も、1年春からレギュラーを獲得し、 東都大学リーグ通算11本塁打を放つなど、ハマった時の打球は凄まじいものがある。俊足強肩を生かした守備走塁もすでに一軍レベル。育成ポイントは、絶不調に陥ることもたびたびあるなど、脆さを覗かせる場面も、心身の柔軟性を身につけたい。ディズニー未来像は秋山浩二。
秋山浩二。
三拍子ってことね。
はい。
まあね。まあ、
はい。
言いたいこといっぱいあるよ。大丈夫、はい、次行く。
縮尺だけ、縮尺だけなんです、なったんで。形は一緒なんですよ、グラフの。
そうね。いや、だけど、まあ、それに甘んじるなよってことなんでしょう。もう1から磨けってことで2軍なんでしょうね。ファース、最初はね、今年のね。
うん、次行きますね。森谷幸喜。これから歴史始まる高右腕、高校時代から怪我がガチだったが社会人3年目で台頭、一定しなかった腕の角度が今年の都市対抗予選頃にはまった。3クォーターからシャープに長い腕を振り、140キロ台中盤の力のある快速球が右打者外角に決まる。スライダーチェンジアップも混ぜる。育成ポイントは、高卒3年目でコンスタントに140キロ台をマークする、将来性を買われての使命。走り込みを重ねて体を作りつつ、投球全体を磨いていくことが必要。未来像が、岩隈久志。
あら、まあ、DV 始まりでしたからね、森谷はね。
いやいや、まあまあ、容疑です。容疑じゃないや。まだね。嫁の方も大概っていう噂が
ある。まあまあ、そうそう。まあ、かわいそうやったけど、何をした去年は、逆に。なんかしてた、
ね、
怪我なのか。まあ、それはもう二軍スタートでいいと思うんで、森谷のふてぶてしさ、俺は好きじゃないね。好きか嫌いかで言うと。
好きじゃない、
ね、好きじゃないんだよ、まあ、小林にデッドボール当てたりね。そうそう、去年もありましたからね。まあ、メンタル弱いよね。ファンに、森谷頑張れって言われてんのに、もう、飯田の後ろに隠れて入っていってましたから、沖縄キャンプでも。応援してんのに、こっちはって思うのに、もう阪神向いてへんのちゃうかなって思いますよ、俺は。
そんなやつばっかやもん、
ね、まあまあまあ。清田はだから阪神やったらもう大変やったと思います。
大丈夫ですね。
阪神がためにね、阪神になってるがために、ちょっとね、叩かれてる、見つかっちゃったなーって思ってますけどね、こいつ。
はい、清田がわからなければ、ロッテ清田で調べてほしい。
そういや、わかるやろ。
阪神ファンに清田知らない
と。このご時世舐めんなよ、マジで、清田。このご時世舐めんなよ、お前は。本当に。
ニューヨークですか、ニューヨーク。
ニューヨーク、ほんと。このご時世舐めんな、マジで。うん、
上田会行っていいですか。
行きましょう。
はい。大見高校から来ました。スピード感ある攻撃的野手。威嚇的なスピードを攻守に発揮するショート。50メーター。50メーター走5秒8のスピードに次の塁を貪欲に奪いに行くアグレッシブな姿勢。チームに勢いをつけ、相手野手にはプレッシャーをかける足は大きな武器。前後左右に圧倒的な守備範囲を誇る守備も含め、動物的センスを感じる。育成ポイントは、足と守りは経験値を上げていけば順当に一軍戦力に入っていくだろう。残るは打撃力、振り込んでいく中で目指すべき像を早く定めたい。未来像は菊池涼介、広島。ということで、5人紹介しました。はい。
まあ、上田もだからそういうことよね。だから、エゴシと同じことですよね。
うん、まあ似てる
のもう、そのところは、新人でもいけるよってことなのよね。打たないとやっぱダメなんだよね。エゴシも上田も。うんうん、そこだろうね。そのポジション、ダイソー、守備固めで、スッと行って、うん、エラーしてちゃダメだろっていうことなんですけどね。その辺ね。
競争相手がいますからね。どうですか、この5人。ね、一応評価としては、なんとなくプロ入りから。
もう100点のドラフトでしたね、この時はね。
こう育て方も間違ってはいないけど。
間違ってない。100点、
うん。ウィークポイントも分かってるな。今現在確かに証明されてるなっていう感じで。
素晴らしい。
横山は怪我はちょっとね。
怪我なのよ、結局。石崎も怪我だったからね。
石崎は途中で2年目ぐらいにちょっと迷走して3年目に再度戻してまた良くなったみたいな。
で、石崎はほらドラフト、トレードでね、高野行っちゃって。
はい。来ましたよ、高野。
はい、何してたん？こっちで、阪神で。もうやめましたけど、クビになりましたけど。いや、いない。
そうなの？
スッと飽きましたけども。
ちょっとコロナの間で何があった話？マック
スね。あれ
は。
ですよ。エゴシム。もうエゴシム。
書いてある通り。
そうなの。
変わらずこの6年。
そうなの。この年はそうなのかもしれん。で、モリアはね、モリアの俺記事見た時、次の日もね、旅行先で見てましたけども、親父さんがもう、代々、もう、阪神ファイヤー言うて、モリアは、うん、よかったねーっつって、岡山の子なんでね、確かこの子はね。
好きですね、
で、岡山マスカットスタジアムでやるんですけど、毎年、で、モリア、モリア、モリアってタオルをめちゃめちゃ掲げてくるんですけど、打たれるっていう、途中からで、なんやねん、こいつ。っていうのがね、ありますけどね。
早く岩熊になってほしい。
そう、
ね。今の岩熊じゃなくてね。今の岩熊じゃないですね。
ポテンシャルがあるんですよ。それこそ、エゴシー上田海と一緒で。もうそんな人ばっかり入ってくるから、ポテンシャルだけはね。って言ってる人はいっぱいいるんですけどね。なかなかね。ちょっとメンタルがね、メンタルに、と思いますね。
ちょっと糸原のメンタル少し上げてほしいんですよね、全体的に。みんなに。
そうですか。糸原メンタル強いのね。
メンタル強い。メンタルしかないから、糸原は。
キャプテン降ろされましたけどね。
いやいや、うん。まあまあ、大山にまずやってもらうと。
大山と近本だったか
な、選手会長が近本氏だし。
ああ、ちょっと。
キャプテンが大山で、大山投手がキャプテン
の岩佐だか。岩佐だか。
社会人上がりはね、早くに選手会長やらされるパターン。これどうですか、デイジューブさん、この5人。
いや、まあ、パッとしはしないですよね、その。で、他の球団の方がやっぱりパッとしてるんで、どうしてもちょっと。
正直、他の球団ね、パッとしないですよね。
あ、そうですか？
ドラ1でも結局やってるのって、有原は、
岡本和真とか、
岡本が、そっか。
当たってるし、まあ中村翔吾とか、
うん、
ああれ、
まあでも球界を代表するっていうと山崎があると、まあ有原
は
どうなんかなっていう、
うん、
ドラ1でいくとね、安楽がだからちょっと期待がね大きい
ね、こっちも怪我しちゃいます、
ね、だからこの年自体はね、他のまあ選手だいぶ並びましたけど。2012年がちょっと化け物だったなっていう感じはちょっとしますね。
2012?
うん、藤波の時がね、の選手とか、結構層が厚かったんですよね、回でも。首位打者取ってるっていう人がいないですからね、この年。多分。
ああ。
感じはね。
ま
あだから、何が言いたいかって言ったら、阪神だけが悪いんじゃないっていうか、言ったらほらいけど。これは、うん、
逆にこの解散名は出てくるんですかね、今後。
エゴシ、まあ、モリア、上田。
まだモリアがちょっと可能性あるのかな、ね、かなと、リリーフでですけど、上田も結局多分若いのが入ってきたら多分弾かれてしまう可能性あるので。
そうだね。社会人と上田の同じような人が入ったんだよね、確か。
ですかね。
そっちをだから一軍で見るもんね、そりゃね。
そうですね。
そうか、いいですね、この年は。ゼロさん君は、この5人どうですか？
そうですね、やっぱ当時の、その状況から考えると、いや、さっきも話ありましたけど、こう分かってるというか、まあ、分析はできたと思うんですけど、なんか当時の阪神って、まあ強いんですけど、今強いけど、みたいな。将来どうなのとか、ちょっと大味というか、その打撃によってるけど、細かいとこどうなのみたいな。というような感じの評価を受けるような球団だったと思うんですよ。
はい。
そこを、 補う点では良かったとは思うんですけど、うん、まあまあまあ、あの、なんていうか、言葉をオブラートに続いて言うと、まあ、結果としてはうまくいかなかったなと。というか、その、将来を、いわゆる結局その人たちがいなくなって、こじんまりしちゃった時の穴を埋めるみたいな補強だったから、どの程度その未来を予想するかみたいなところがうまくいってなかったのかなとは思いますね。
うん、はい。